皆様おはようございます、今日は雨の日となりましたけどの恵みが豊かに、注がれること、心から祈っております。ではお祈りをして今日の御言葉を取り次ぎいたします。愛する天の父なる神様、雨の日を感謝し、また主の日を感謝し、また、皆様と教会の愛する一人一人とお会いして共に神様を礼拝できますことを、心から感謝いたします。どうかこの街道いっぱいに主の霊が、満ち溢れて私たち一人一人を取り扱ってくださいますようにと心から祈ります。また覚えながらも参加できない方々、オンラインの方々、どうかその方々の上にも届いてくださいますように祈ります。また世界の多くの方々にも今日素晴らしい主の恵みが、行き渡ることができるようにと心から祈っています。すべてお委ねし期待してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。先週1週間どうでしたか？良い1週間をお送りいたしましたか？昨日、沖縄キリスト教書店がオープンしました。行かれましたでしょうか？教会の方で、行って、新しい書店をご覧になっておられる方々もおられると思います。沖縄バプテスト連盟は、こう130年の歴史を今数える、私たちですが、1891年からですから130年ちょっとですね。まあ、周りの、バプテストの教派ではない、方々からですね、前言われたことがあるんですけど、バプテストは本当に、このように発展したこと、祝福受けていることはいろんな要素があるんですけど、でも私は3つあると思いますよって言われたんです。その1つはですね、首里にありました霊園ですね、バプテストの霊園、一つの教会でということではなくて、この連盟として持っているバプテストの霊園があるんです。で、二つ目は、キリスト教書店ですね、バプテストの諸教会だけではなくて他の教会の方々、多教派の方々にもその恩恵が流れていると。それから三つ目は、それは北山荘キャンプ場ですね、北部のキャンプ場を連盟が持っているということは、とても大きな恵みであり、また沖縄全体の諸教派の諸教会にとってもですね、大きな恵みですねっていう、そういうお話を聞いたことがあります。まあ、私は沖縄バプテスト連盟に生まれ育ったので、そういうことはあまりこう考えたことなかったんですが、でも外側から沖縄バプテスト連盟を見るならば、そのようにですね、この3つの恵みを、私たち連盟が持っていると、諸教会が持っているということは、とても、大切なことですね。首里のバプテストの霊園は今、首里バプテスト教会に移行して、首里バプテスト教会が管理して、沖縄バプテスト連盟から離れました。で、キリスト教書店も沖縄バプテスト連盟でこう維持するのは大変だということもありまして、昨年、そのことをですね手放しました。で、連盟諸教会の中から私たちがその後を、支えていきますという申し出があって、アロン318コミュニティチャーチですね、元沖縄第一バプテスト教会ですが、そこが、土地建物を探しながらしばらく約1年ですかね、書店の働きはストップしておりましたけれども、昨日、オープン、いたしました。で、そのように私たちこう沖縄バプテスト連盟の中にあって、 さまざまな恵み恩恵の中にいることです。ですから私たちはそのことをですね心に留めながら、私たちまた書店にも協力して、歩んでいけると良いと考えています。それから昨日ですねエデンプロジェクトの講演会とそれから総会があったんですね。オロク教会で私は行けないのでオンラインでの参加もこう認められたのでオンラインでですね講演会とそれから引き続く総会に、参加いたしました。環境問題についてですね、お話があって講演があってその後総会があったんですけれども、まあ、私たちのこの地球環境がどんどん変化していく中でどのように環境問題を聖書的にまたみんなの協力を得て、こう関わっていけるかというとても心探られるお話講演でもありました。沖縄バプテス連盟の中にですねエデンプロジェクトというのがありましてネパールに、協力していく、そういうこの、 環境的なことに関して協力していくという、ことがですね行われているんですね。オロク教会を中心にそれが連盟全体に広がって、その働きも進められて、いることですね。ですから私たち自分たちのこの母教会この五屋教会を考えることだけではなくて同じ仲間の連盟、そして教派を超えての働きにもですね、心を開いて、祈っていくことはとても大事なことだと、考えています。そして今日は、沖縄が日本に復帰した50年ですね。聖書の中では50年というのはとても大事な意味を持ってます。それはヨベルの年といって貧富の差を解消していく、そしていろんな経済的あるいはいろんな戒め仕組みそれをですねこの正しい方向にこう向けていくという50年目は解放の年とそのように聖書では語っているんですね。ですからそういう意味で沖縄も日本に復帰してまいりましたけれどもそのことをですね本当に、解放の年祝福の年恵みの年と私たちは覚えて歩んでいけたらよいと思います。ルカの福音書の4章の中でイエス様は旧約聖書のこの61章の御言葉イザヤ書の61章を読んでですねあなた方が聞いているこの御言葉は今日実現しました、それは恵みの年解放の年だって聖書の中でイエス様は言われたんですね。ですからそういう意味も込めてですね私たちはこの50年本当に恵みの年解放の年喜びの年となるようにと心から私たち教会も祈ってまいりたいと思っております。さてサムエル記の下の12章の1節から10節をお読みいたしました。この箇所は私のメッセージをする機会礼拝でのメッセージのことで考えるならば2回目です。ここを話すのはですね、まあ、バテシバとダビデの罪そしてそれに続くナタンの叱責が書かれている、まあ、一括りにするならばですね私はこの箇所からメッセージを礼拝で取り継ぐのは2回目です。で、同じことを話すのではなくてそして私は新しく見えてきた、そのことをですね今日お伝えしたいと願っています。私はこの年間どれくらいメッセージを取り継ぐかというとですね500くらいメッセージをすると思います。日曜日3回の礼拝今ヨンドン先生も一緒ですから少し減ったと思いますけれどもそれから水曜日朝夜落ち穂と祈祷会それから蒼天祈祷会 他に様々な御用があったりすることですから、年間500は下らないと思います。でもですね、牧師になって30年ですけど、でも守られてるんですね。メッセージが嫌だなって、日曜日教会行くのが嫌だなって思ったことはないんです。準備するのはある意味では大変ですけど、でも守られて一回一回述べ伝えることができてます。ですから本当に自分の技ではなくて、力ではなくて、神様の助けだと私は確信しております。そういうメッセージを覚えながらですね、今日このサムエル記の下の中からナタンがダビデを叱責していく、その様子の中から御言葉を取り継ぎたいと考えています。さて、3000年前に偉大な王がおりました。その王は歌が読め、音楽に秀でて、そして力強くこの、イスラエルの国を治めてまいりました。かつては羊飼いでありましたけれども、豊臣秀吉のように一気に、草履取りから国家の元首、国家のリーダーとして駆け上っていったのがダビデと言ってよいでしょう。でも二人には大きな違いがありました。一方は誠の神様を信じ、一方は神様を知らない、そういう人生でありました。このダビデですけれども、聖書の中で69章にわたってダビデのことが、その生涯が描かれています。聖書の中でもそのようにイエス様以外で多くのページを割いて語られている人物は本当に稀です。それから新約聖書に引用されている箇所もダビデの言葉を引用されているのが59回に及びます。ですからこのダビデの存在が、ダビデのことがどれほど聖書の中で私たちは大事に聞いていく必要があるかをですね、覚えることができます。今日の聖書の箇所はダビデに対する主の裁きの宣告と許しが語られています。それからバテシバに生まれた男の子が死んでいきます。それからソロモンが誕生します。それからアモン人の首都ラバの占領のことがですね、記されているのが今日の12章の聖書の箇所であります。前回ダビデのことをお話したときに、それはバテシバと罪を犯したことを私はお話しいたしました。そのダビデがバテシバと姦淫を行っていく、その罪を行っていく、その中にこうとてもはっきりしていることが2つありました。それはダビデとバテシバのこの姦淫の中には、それは密かに行われたことでありました。誰も知らないと思われるような状況の中で、そのことが起こりました。それからもう一つ大事なことは、ダビデは意識して知らないで、たまたまそういうことが起こったということではなかったことです。悪いと思ってながら、神の律法を犯すと知っていながら、バテシバとの関係を持ったということです。ですからたまたまではなく、偶然でもなく、ダビデはそのことを知った上で罪を犯したと、そしてそれを密かに行ったと、と聖書を読む私たちはそのことをですね、覚えることができます。で、その罪を犯して後、ダビデは日々どのように過ごしたかは、詩編の32編や51編の中でダビデはその姿を描いています。詩編の32編を読んでみますと、どうぞ聞いていてください。あるいは聖書を持っている方は開いても構いません。32章、詩編の32 2章32編ですね、862ページに次のようにダビデは歌っています。それはダビデの詩と書いてありますが、マスキールという言葉がついてますね。それは神様の命令という意味があります。あるいは神様の指示という意味も含まれているんです。ですからこのダビデの告白が、ダビデの言葉がですね、私たち読む者にとってこれは大事な神様からの言葉ですよ、命令ですよという、そのことも含まれている32章です。1節と2節、3節、4節だけを読みます。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果ててしまいました、とそのようにその日毎日、ダビデはとても苦しい中を通ったと、もう自分の骨が朽ち果てるように思えるほどであったと、そのように語り、罪を覆われた者、罪を許された者、それはなんと幸いなことでしょうと、そのように、ダビデは、語っています。それから51章の詩編の51章の18節19節を読むと、そこに、ダビデの、思いが、語られて、います。まあ、3節4節18節19節読みますね。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い御憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。18節19節、もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれた悔いる心を、神よ、あなたは侮られません、とそのように詩編の51編でダビデは歌っています。さて、神様のダビデへの言葉ですね、それはどのようにやってきたのかということを今日の聖書の中から考えてみるとですね、面白いことにですね、12章から私たち読んだんですが、11章を読んでみるとですね、神様っていう言葉、主という言葉は一回も出てきません。それはバテシバと罪を犯しているところなんですけど、もうダビデは神のことを考えずにバテシバのことを考えて、一人の女性のことを考えて、そして罪をこう犯していく様子が描かれています。そして11節の最後の言葉ですけど、そこでやっと主という言葉が、神という言葉が出てくるんです。27節、11章27節、門が開けるとダビデは人をやって彼女を王宮に引き取り妻にした。彼女は男の子を産んだ。ダビデのしたことは主の御心にかなわなかった、と最後の最後で11章主という言葉が出てきたんですね。それ以外11章全体はですね、神様という言葉が出てこないんです。主という言葉も出てこないんです。ですからダビデの生活が、日々が、バテシバと過ごしたその歩みが、主と共に歩まない、神と共に歩まない日々であったということがわかります。さて12章の1節を見ると、何と書かれていますか。これは鍵となる言葉ですね。それは、主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語ったっていう言葉ですね。ここで12章の最初の最初の言葉は、主がナタンをダビデのもとに使わしたって ナタンは預言者ですけれども、ナタンは本人の意思でダビデのところに来たのではなくて、神様がナタンを用いてナタンをダビデのもとに使わしたということが聖書が話していることです。ナタンは自分の思いでダビデのところに来たのではありませんでした。神様によってナタン預言者はダビデのところに送られてきたわけです。神様のタイミングっていうか、神様の時っていうのは、この十二章を見てるとですね、本当に不思議な思いを持って読むことができます。いつ神様はナタンを預言者をダビデのところに送ったんでしょうか。いつダビデをダビデのところにナタンを預言者を送ったのでしょうか。ダビデとバテシバが姦淫の罪を犯した後に神様は預言者を使わしたのでしょうか。いいえ、そうは聖書は言ってません。ではバテシェバがダビデにお腹の中に子供がいますと言った時にナタンは使わされてきたんでしょうか。いいえ、そうでもありませんでした。それではバテシェバの夫ウリアが殺された時に、殺害された時に、命が奪われた時に預言者を使わされたのでしょうか。いいえ、それでもなかったです。あとウリアが、夫が死んだので、ダビデはその女性をバテシェバ、ウリアの妻バテシェバを王宮に迎えます。結婚します。その後に神はナタンをダビデのところに使わしたのでしょうか。いいえ、そうでもありませんでした。では男の子が生まれた時に預言者ナタンをダビデのところに使わしたんでしょうか。いいえ、それでもなかったんです。ではいつ神様はダビデのところに預言者ナタンを使わしたのでしょうか。まあ、聖書を読んでるとですね、少なくとも12ヶ月はバテシバとダビデの姦淫の後ですね、罪の後約1年神様はこう動かなかったということが聖書を読んでいるとわかります。でも神様は良いことをなさるお方です。そして神様は時にかなって神様の計画を進めていきます。そして神様は時にかなって適した適材適所である人物をダビデのところに送っていった。そのことが今日の十二章読んでてですね、心に留まることです。ですから神様何してるんですか、遅いですよ、もうこんなに物事が動いてますよっていろいろ考えることが私たちもあると思います。神様に不満を申し上げ、不平を申し上げることがあるかもしれませんが、でも神様の時があるんですね。神様はまた計画を持っていて、神様はまた時にはナタンのような人物を用いて行かれる。このダビデ王に言うことのできる人はナタンしかいなかったんですね。預言者しかいなかったんですね。そういう中で今日の、聖書の箇所一節が動いていくんです。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来てダビデに次のように語ったと、そのように、書いてます。で、二人の男の人がいて、ある町にいて、一人は豊かで、そして一人は貧しかった。一 豊かな男は非常に多くの羊を牛や羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で飼った一匹のメスの子羊の他に何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の銀皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようであった。ある日、豊かな男に一人の客があって、彼は訪れてきた旅人をもてなすのに自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる、そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだからと。ダビデはカンカンに怒ってですね、人のことをよく見えたんですね。そして死罪だ、死刑だ。でも死罪だけでは足りないでしょう。それを償わせなさいと、4頭の4羊をですね、子羊を払うべきだって、そのようにダビデは怒ったんです。で、その時にナタンはですね、ダビデに向かって7節以降語っていきます。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。これは大きな声では言わなかったと思います。私はね、本当にこうナタンも預言者もダビデを愛してましたし、ダビデを尊敬していましたし、偉大な王であることをよく知っていた間柄ですね。でも残念ながら神に対して罪を犯したって、お前がっていう、そういう大きな声では責めなかったと思います。王様あなたですと、そういう弱い声で話したのではないかなと思います。でも神様の言葉を伝えなければいけないナタンはそのようにダビデに語りました。イスラエルの神主は言われる、こう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウロの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。この聖書の箇所を読むときにですね、このダビデは神様の御用をどういうふうに果たしていくのかということがですね、今読んだ7節から8節の中で私たちは伺うことができます。ダビデは神様がどれほど恵み深いお方であるかって、そのことを証しする人物だったんです。聖書は言ってるんです。ナタンも言ってるんです。あなたのものは全て神から来たんですよって、神の恵みですよって、もっと欲しいのであれば、もっとであれば神様はあなたにもっともっと捧げることが、与えることができたでしょうと、そのように語ってるんですね。これはダビデだけではなくて私たちの姿でもあるんですね。神様から恵みを受けている、いろんな恵みを受けている、数えきれないほどの恵みを私たち受けている。それを自分だけで喜んでいいですか？それじゃないんです。ダビデの使命は神様から受けているこの恵みを分かち合うこと、それがダビデの使命でもあったと言えます。ダビデのことが今も私たちの心に訴えますけれども、それは神様があの羊飼いであったダビデを豊かに用いてくださって、イスラエルの発展のために、そして世界の祝福のためにダビデを用いてくださったという、その証しを私たちは聞くことができるんです。ですからダビデは受けるよりも与える方が幸いですという、あのイエス様の言葉をですね、実践していく。神の恵みを受けっぱなしではなくて、そのことを分かち合う、語っていく、そういう人物であったと いうことが聖書を読んで今日教えられることです。詩編の23編もダビデが歌って作った多くの方々が愛している詩編ですが、その5節にダビデを歌ったんですね。敵の前で神は宴を設け、宴を設け、そして私の杯を溢れさせるごとくに満たしてくださると言ったんです。ですから神様がダビデを本当に敵の前でもいろんなところで神様がこのダビデに与え続けてきたこの恵みというのをですね、ダビデは詩編の23編の中で語っているんです。ですからこの7節から今読んだ聖書の箇所を読むときですね、神が油を注いでこのダビデの歩みを豊かに与え祝福してくださったということを私たちはこのダビデからナタンの言葉から教えられていくわけです。さてさらに9節から読んでみると、なぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのか、あなたはヘト人ウリアを剣にかけその妻を奪って自分の妻とした、ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ、それゆえ剣はとこしえにあなたの家から去らないであろう、あなたが私を侮りヘト人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。主はこう言われる、見よ、私はあなたの家の者の中からあなたに対して悪を働く者を起こそう、あなたの目の前で妻たちを取り上げあなたの隣人に与える、彼はこの太陽の下であなたの妻たちと床を共にするであろう、あなたは隠れて行ったが私はこれを全イスラエルの前で太陽の下で行う。まあ、神様厳しいなって、撒いた種を責任を取るようにそのようにですね語ってもいます。でもですねその後ダビデにとって大事なシーンが出てきます。それは13節、ダビデはナタンに言った、私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った、その主があなたの罪を取り除かれる、あなたは死の罰を免れる、しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家に帰っていったと続くんですが、ここでダビデの生涯にとってとても一番幸いな出来事がここに記されています。ダビデは言ったんです、ナタンに、私は主に罪を犯しましたって言ったんですね。それは砕けた魂ではありませんか。ダビデが本当に神の前に自分は悪かった、罪を犯してしまったと神に告白しています。その告白にナタン預言者はダビデに言ったんです、その主があなたの罪を取り除かれる、あなたは死の罰を免れると言ったんですね。ですからあなたの罪はあなたの砕けた魂告白をもって神はそれを取り除いてくださった、それを許してくださったと、そのようにですね宣言しているわけです。ダビデはその生涯の中でいろんな体験をしてまいりましたけれども、一番幸せな出来事はこの罪が許されたって、罪の覆いが取り除かれたって、最も幸せなことは罪許され咎を覆われたことだと、そして先ほど読んだ51編の詩編の中に、神はどんな生贄よりも捧げ物よりも砕けた魂を喜ばれると、彼は告白しているじゃありませんか。ですから今日私たちはこの十二章を読むにあたって、神様がどんなに恵み深い祝福のお方であるかということが一つで、二つ目はダビデの罪を許していかれる そして本当にこう告白し、罪を認め、そしてそれに対して神様は許しを与え、清めていく、そのことがダビデにとってはとても大きな祝福となったと聖書は語っています。最後にローマ人への手紙の4章を開いてみますと、次のようにパウロはダビデのことを用いて語っています。ローマの信徒への手紙の4章1節から8節の御言葉です。278ページですね。新約聖書の4章、ローマの信徒への手紙の4章1節から8節です。では肉による私たちの先祖アブラハムは何を得たと言うべきでしょうか。もし彼が行いによって義とされたのであれば誇ってもよいが、神の前ではそれはできません。聖書には何と書いてありますか。アブラハムは神を信じた、それが神の義と認められたとあります。ところで働く者に対する報酬は恵みではなく、当然支払われるべきものとみなされています。しかし不信心なものを義とされる方を信じる人は、働きがなくてもその信仰が義と認められます。そしてダビデのことが紹介されているんですね。6節、同じようにダビデも行いによらず神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いであると。このダビデの言葉がです、詩篇の言葉がですね、パウロは引用したんです。アブラハムと同様に行いによるのではありませんよと。神に対する、神様が私たちを許してくださる、罪を許してくださる、そのことが、そのことを信じて歩んでいく、そのことが大きな幸いであり、私たちの祝福となりますよと。そのように、ダビデの言葉を引用してパウロは、語りました。ですからダビデはその後の生涯を本当に神様に心から感謝し、砕けた心を持って信仰を持って、そして神様と人に仕えていった、そのダビデの姿を今日見ることができたわけです。あと少しでダビデの生涯も終わろうと思いますが、どうかまたこのダビデの生涯を私たちの生涯に重ねながら歩んでいくと良いと思います。お祈りします。愛する天のお父様、神様の恵みがいかに大きなものであるかを今日の御言葉からダビデを通して知ることができました。それとともに私たちの最も幸いな生き方っていうのは、これは神様が私の罪を許してくださったと、そのことを私たちは御言葉をもって確認することができます。本当に人には言えない、そのような私たちの言葉や行いがこれまでありますが、でもイエス様にその自分自身の姿を認め、そしてイエス様のもとにそれをお委ねし、そして過ちを認めて、そして神様がイエス様の血を通して私たちを救ってくださること、そのことを信じていくときに、私たちの罪はすべて取り除いてくださるとお約束しています。罪に苛まれる日々というのは本当に苦しいものです。神様、どうか私たちの罪をイエス・キリストの血潮によって 新しく私たちを生まれさせてくださり、そして生かしてくださっていることを心から感謝いたします。どうかこの一年の歩みが本当にこう神様から解放の年です、恵みの年ですと言われるような、そのようなことを体験する一年となることができるように、またその喜びやまたその恵みを周りの方々と分かち合う一年ともさせてください。今日の御言葉を感謝し、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。